でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、この配信が4月3日になってるはずなんですよね、はい、新学期がスタートしていきますが、小森さんとこのお子さんが中学3年生、小学校5年生、小学校2年生に進学されるっていうことですよね。
本当ですね。
早いですか。どうですか、最近のお子さんたちの様子は。
そうなんです、このちょっと実は録音のこの時期、まだ1年生の、多分1年生とかの3学期ですね。
もうそうですね、ちょうど今この収録してるのが実は2月なんですよね。はい、ね、2月の末で、まだ一番下のお子さんが小学校1年生。うん、
はい。
はい。わんぱくくんでしたよね。
はい。ついにやってしまいました。はい、やばいです。
どんな事件がありましたか、小森家。
まあ、もともとちょっとこう、まあ、取材にちょっとこう、赤ちゃんの頃からだったんですよね。その、集団の中に、例えば、親子広場に行こうとすると。わーって泣いたりとかして。で、そうなんです。あ、苦手なんだなって思いながら、まあ、保育園時代も、わりかしもう、まあ、逃げ回ってた時代の子だったので、で、小学校に上がって、でも、なんとか、まあ、頑張りつつ、まあ、年に、今回で4回目ですかね。はい、朝、お兄ちゃんとバス停に行くんですけれども、うん、行きたくないって言って、一人で逃げちゃって、で、今まではちょっと見つけられてたんですけれども、今回、見つけられなくって。で、
失踪事件ですか？
そうなんです。それで、一旦警察署にお電話したら110番してくださいってことで、110番して、で、パトカーが家に着く頃には本人が戻ってきてたっていうね。
でもよかったですよね。でもこの経緯としては、行ってらっしゃいって見送った後に亡くなっちゃったってことですか？
でもどっちかって言ったら、もう今日は行きたくないっていうところのモードから、立てて、行ってらっしゃいって。
なんとか送り出したんだけれども、いなくなってしまった。お家に帰ってきた後はどんな様子だったんですか？
もう行かないからねって。
で、結局その日は学校は、
そうなんです。たまたまちょっと知り合いの方が面倒見てくれるってことで、
うん、そう、お休みをしたっていう
ことなんですけれども、はい、まあその日以来、うん、朝送ってます。
学校まで。それはそれで結構大変ですよね。
そうなんです。本当になんか今、体力が失われつつある感じなんですけれども、そうなんです。
真ん中のお兄ちゃんはそのことについて何かおっしゃってますか？
真ん中のお兄ちゃんは優しいので、まあ、基本その本人が学校に行きたがらない理由は本人は絶対言わないので、言わないんです。
1年生の男の子は。はい。
言わないので、それもお兄ちゃん分かってるので、ただ、学校行くと1年生の、その、お友達に、なんで、最近来るの遅いのって聞かれるんだよ、心配されてるんだよってお兄ちゃんから、弟のサトシが入り、行きたくないからだよって、めんどくせえんだよとか言いながら。
うんうん。でも何かあるんでしょうね、その行きたくないっていうのが。
そうなんです。もう本人のなんかわかんないんですよね。
ママとしても少しじゃあ理解がしがたいとこですか、千秋さん。
そうなんです。まあおそらく、まあ根本の原因は、まあ私が仕事が忙しいから、まあ寂しいっていうのは、絶対あると思うんです。もうそこは。
甘えたいっていうところが大きいのかもしれないですね。
そこはあります。
今忙しい時期なんですか、じゃあ千秋さんが。
そうですね。この今の時期ちょっとまあインフルエンザが流行ってて、多分ね、この 聞いてくださっている方は4月に入ってて、多分今2月ぐらいだとインフルエンザ A が流行ってるんですけれども、ちょっとインフルエンザ B になってきてるんでしょうかねっていう
移行する時期っていうこと。今年はじゃあインフルエンザ多いですか？
多いですね。
あ、そうなんですね。
久しぶりにインフルエンザが来たなって感じなんですけど。
そうするとクリニックもやはり大変ということで。
そうですね。
千秋さんも時間なかなか取れない中、でもお子さんってやっぱりそういったところを敏感にじゃあ感じ取ってるってことですね。
そうなんです。ちょっとまあ我慢させちゃ、頑張りさせすぎちゃってるかなっていうのは本当あります。
まあでもそうやって、行きたくないとかなった時に、家中にいると、家族の方もどっちかっていうとこう、無理させたりとか、叱ってしまったりとか、責めてしまったりっていうところがあると思うんですが、そこはやはりちゃんと行きたくないっていう気持ちを受け止めてあげることが大事ですか？
そうですね。今まで例えばまあ保育園の時も行きたくないとか言ってたら、もうまあ体もちっちゃいし、行くよってもう、で、自転車によいしょって乗せて行ったりとかして、で、なんとかこう引き渡してっていうのも、まあ物理的にもできてたんですけれども、やっぱり今もう体も大きいし、その、まあ今までの、感じじゃちょっとダメなのかっていう親としての学びもあったので、あと、そうですね。ちょっとまあ今いろいろこう学んでる中で、そのまあ、ちょっとまあ以前も話したかもしれないんですけども、ちょっと今アドラをちょっとこう学びながら。
アドラー心理学っていう。
そうですね。アドラー心理学を学びながら、まあ経験をさせてみる。行かなかったその結果、どうなる
か。はい。
です。行かなかったら。とか、やっぱり、あと、まあ、アドラで、例えばその、性の注目と不運の注目っていうのがあるんですけれども、まあ、例えば捉え方によっては、その、行きたくないっていうのが、例えばその、不の注目で、本当は何かを達したいがために、そうやってこう、暴れたりっていうか、まあ、怒ったりして、で、その、注目を私たちに、こう、まあ、当ててくるんでしょうけれども、で、例えばそれで、どうしたのって構ってあげるのも良くないなっていうのも思いながらも、ただ本人はそもそも困ってる、なんかこう、まあ理由はわからないけれども、まあ本人はでも困ってるんだってところで、なんだろう、まあ困ってる、あ、学校行きたくないんだねって。学校行きたくないって。でもちょっと、ここはちょっとまあ、行こうかって言って、行きたくないって、でも行こうみたいな感じで。行きたくないのは行きたくないで受け止める。
はい。
っていうので、多分本人が多分、こう、分かった、じゃあ家にいようねって言ったら、本人が多分、その目的を変にこう達成させちゃうっていうか、なんだろう。ただ本人にとっては学校に行かなかったら、それはそれで、なんだろう。結局私も仕事には行かなくちゃいけないし、寂しい思いをするだろうから。っていうところで、それはちょっとなんか違うんじゃないかなっていうのも あって、まあ1日目休ませたけれども、2日目はちょっともう行かせたんです。行きたい。で、私の背中をどんどん叩きながら、って、この痛さはもう君のその心の痛さなんだ。そう。でもそしたらなんかちょっとこう、やんわりはしたんですけれども。でもまあ結局、教室のもう隅っこで隠れてましたって言って。
でもまあ。でも行けたには行けたんですね。
でも普通に帰ってこれたんですけどね。まあそうなんです。で、そうなんです。で、まあ次の日も行きたくないって言いながら、なんかまあ行ったら行ったで、もう授業は始まってるんですけれども、ええ、体育の授業やってて、まあ本人の授業やりたかったやつだって言ったりとか、もうとにかく家で何かこう、やるんですよ。行きたくない。ご飯食べないからね。行ったらもう勉強しないからねって逃げちゃうよとかっていろいろこう言ってくるんですけど、分かった。勉強しなくていいって。行くのが勉強だからって言って。そう。分かった。行きたくない。あなたが行きたくない理由も分からないから。行きたくないのは分かった。じゃあ行こうって言って。 で、やっていって、まあ、行きたくないのは相変わらずなんですけれども、
うん、
まあ、行ってからの本人の切り替えが、やっぱり、ちょっとこう、すぐこう、学校の気持ちにこう、
うん、
切り替えがちょっと早くなってきたなっていうのはあるので、
うんうん、
そうなんです。まあね、本当、新学期始まると、そういった問題が、やっぱり久しぶりだとみんなドキドキするんです。みんなどういう、久しぶりに会うと、どういう、こう、会話するんだろうとか。
うん、
で、ね、3月の 15? あれからもうマスク、
はい。
それもだんだんなくなってきて、本来の多分人の表情が本当に見えたりすると思うので、
うん、
もしかしたら、こんな表情するんだとか、まあもちろんその表情が読み取りやすくなって、
うん、
あ、むしろ安心だったりもするかもしれないし、むしろびっくりしちゃうかもしれないです。え、こんなことでこういう表情したんだとか。
まあ、あと、マスク取ることの恐怖もありますよね、きっと子供たちも。
ね。
今まであったものがなくなるわけですから。
まあ、またそうやってまたみんな環境の変化とかあると思うんですけれども、まあ、うちの子もにもあれかもしれないんですけれども、
うん、
絶対環境の変化ってみんなストレスが抱えちゃうっていうところは、
うん、
自分だけじゃなくてみんなもっていうところも含めて、だから、うん、だから、なんだろう、大丈夫だって、もう、えいやって、その、行かせるその自分自身の、まあ、勇気というか、その、うん、心構えというかって、本当、
うん、
もう、行きたくないって言うから、もう分かって、行きたくないんだよね、じゃあお家にいよっか、もういいかもしれないけれども、うん、じゃあ本当になんか、10年後とか、20年後考えたときに、
うん、
本人もそれでいいのかなって、
うん、
いう、なんか、なんだろう、うん、ってことを考えると、ちょっとここは親の踏ん張りどころで、
うん、
まあ無理にっていうところもないけれども、じゃあ校門のところまで行ってみるとか、
ああ、
うん、外にはちょっと行こっかって、
うん、
ってところでなんかこう、あとね、早めに本当に担任の先生とか手を打ってもらって、
うん、
例えば、じゃあ勉強しなくていいけれども、宿題だけもらって帰るとか、
うん、
なんかちょっとした、アクションというかを、
うん、
まあ、取っていってもいいのかなって思いながら、
うん、
ただ日々大変だなって。
そうですよね。こうちょっと俯瞰で見るといろんなことが見えてくるとは思うんですが、うん、もうその場にいて泣かれたりとか、
そうなんです。
背中叩かれたりとかすると切ないですよね、親としては。
そうなんです。あるんですよ。
何かに耐えてるんだなとか、うん、きっとちっちゃいからこう自分の気持ちが整理つかないというか、
うん、
言葉とか表現できないモヤモヤがきっとあるんでしょうね、お子さんの中にも、
うん。やっぱりまだまだ、小学校1年生とかだと、まだまだ言語化、深い言語化って、本当やっぱりできないと思うんです。
うん、
だからまあ、もう言語化できないから逆にその、なんで行かないのはもう別に聞かなくていいと思うし、まあ本人が行きたくないっていうのは本当もう、まあ行きたくないのか、まあ昔からそうだったから、まあ仕方がないかぐらいで、本当もう、まあそういう気質があるかもしれないって。
うん、
でもまあ、行きたくないけど、ちょっと行こうかっていう、その、一緒によいしょっていう、その思い越しをこう、ちょっとこう、支えてあげるっていうか、こう、
うん、
っていう、まあ、心構えも大事なのかなって思って、うん、まあ、本当新学期を迎えるにあたって、この話をちょっと皆さんにも共有できたらなっていうので、今日の話をし
そうですね。いろんなでも、ヒントがあったと思いますね。こう、勇気を持って親御さんがね、子供さんにこう、対応していくっていうところも大事だと思いますし、やっぱり信じていくっていうことも大事ですよね。はい、そして、何と言ってもやっぱりこう、受け止めてあげる。
うんうん、
で、まあ、かーってお母さん、お家の人もなると思うんですが、もうそこはちょっと置いといて、
はい、
ちょっと俯瞰の目を一つ持つ。
そうですね。
こんなところがね、お子さんを3人今、子育て真っ最中の千秋さんだからこそ伝えることができる言葉たくさん今日はいただきました。もう新学期始まって本当に皆さん大変な時期になると思いますが、千秋さんも体調気をつけてまた頑張っていってください。
皆さん頑張りましょうね。
はい。 さあ、そして千秋さんにアクセスしたいっていう方もいらっしゃるかと思います。どうしたらいいですか？
そうですね、まるまるタッチっていうブログ書いてて、お問い合わせ先があるので、そこに自分もこういう経験したとか、なんかもしもお聞かせいただけるなら、すごいなんか私も参考になって勉強になるので、ぜひなんか感想とかいただければ嬉しいです。
はい、ということでぜひアクセスしてみてください。ということで千秋さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。